ばんは、モテキ工作海空研究所。今日もじゃないな。今日は夜会でございます。ゴールデンウィークだったからね。平日が2日しかなかったんですけど、今日は令和8年5月9日でございます。そう、今日はね、ゴールデンウィークみたいなもんか。もうね、飛び石、この2日も有給取って全部つなげて大型連休みたいな人もいるのかもしれないですけど、はい、今日はね、まあいつも通り週末の買い出しに行き、ちょっとそうね、プログラミングとかやってなんかあんまり、平日と変わんない感じだったな。でですね、まあ皆様いろいろね投稿いただいてありがとうございます。美穂ちゃんがさ、AI ツール作成とか、これね、なかなかちょっとね、そうですね、高度すぎて伝わってるかなーってところなんですけど、これね、なかなかですよ。美穂ちゃんが今ねやってるのは、その AI ドリブンスクールっていう、まあ、僕が通いたかったスクールがあるんですけども、これね、まこなり社長っていう、YouTube 見てる人どれぐらいいますかね。まあ、我が家では、僕が見始めたものをなんとなく優作くんがハマり、なんだったら美穂ちゃんも見出してみたいな感じで、まあ、まこなり社長の YouTube チャンネルちょこちょこ、昔見てたんですけども、で、まあ、そのまこなり社長が最近はまあその YouTube はあんまり更新されてないんだけど、まあ、いくつか新規事業みたいな感じで、で、まあその元々エンジニアの人なので、この社長自体が今やってる事業自体もまあエンジニアなんだけど、まあ AI ベースで、こう事業を根本的にこうね、どんな授業であれ、もう全部 AI ベースになっていくことは時代としても避けられないから、じゃあ、だとしたらどう使い切るみたいなことに特化した、スクール、半年間のガチスクールみたいなやつを、2月3月ぐらいにね、募集しててですね。で、まあまあ、高額だし、ガチな人しか出れないみたいな。本当になんか週末、プレゼンとか、発表もあったり、まあ、オンラインではあるんですけど、講座も、講義内容とかも、まあ、宿題とかもかなり厳しくて、だから本気で来る、いや、なんか本当に、この日程で、この内容でついてくる人しか申し込まないでくださいぐらいの。だからね、志望動機とか書かされましたから。本当にスクールじゃねえかっていう、ね、受験じゃねえかっていうぐらいの勢いのやつだったんですよ、募集がね。そもそもだから、まあ、YouTube で告知はされてたけど、ポチってやったらすぐ申し込めるみたいなやつじゃなくて、まず公式 LINE に登録し、そのしばらくして正式な案内が来るまで、お待ちくださいと。で、その後公式 LINE で、まあ、どんな内容かより詳細に、説明を決定したら、日程とかさ、時間とか条件とか、価格とかそういうものも全部決定したら、この公式 LINE でお伝えしますみたいな感じで、この LINE 登録だけしといてくださいと。で、もし、まあだから、興味はあったけど、条件に合わないとか、日程が合わないとか、まあ価格ちょっとさすがに高いなとかって思ったら、そういう人はもう、絶対に申し込まないでくださいと。そのなんかそういうぐらいのね、すごい念入りだなっていう、申し込みの、これ、まあ、その申し込ませ方自体っていうか、どんな人とお客さんとはいえね、どういう人がお客さんになってほしいかっていうこと自体にものすごい解像度高く、向き合ってるなっていう。僕はね、なんかそこにすごい、まず入り口で感銘を受けまして、それ自体、 あのすごいスクールだなと。だから僕は結局今受けてないんですけども、だからなぜこれを恋愛ドリブンスクールに入るっていうことをなぜ求めていて、でどういうこと、どう半年後どういうふうな姿になりたいのか、そういうことを志望動機として書いてくれというわけですよ。書きました僕はね、申し込み、うん、でそれを書いて、なるほどというふうになった方にだけ、詳細な、ご案内動画を送信しますと。で、なんていうの、志望動機だけじゃないと思うんだけど、なんか申し込み多数の場合は抽選とかってなって、人数限定ですと。で申し込み多数なら、あの、まあ、漏れることもありますと。受けたいとしてもね。でも、まあ、志望動機も、抽選も含めて、なんか一応通ってですね。で、あの、案内動画送られてきて、まあ、こういうつもりで、こういうふうに準備して、こういうふうに設計して、こういう内容をお伝えしますと。スケジュールはこうですと。で、価格はこうですと。いう案内動画が最終的に送られてくるみたいな。なんかそういうね、すごい念入りやん。その、なんか入試があるわけじゃないし、なんかこっちにね、あの、入学条件を重ねるような感じではない、もちろんないんだけど、あの、とにかく、期待値ってあるじゃないですか。その、あ、こうなりたいなと。こういう、だからこういうサービスに、こういうサービスを受けて、この対価を支払って、半年後こうなりたいなっていう。まあ、こっちが思う期待値があると思うんですよ。で、それと、まあ、提供する側、まあ、小谷社長が作ったサービスを半年間、その価格で提供して、こうなってほしいということと、お互いの期待値、があるわけですよ。提供する側とされる側。で、これが、まあ、得てして、ね、なかなかぴったり合うこともなくて、まあ、ちょっとぐらいずれててもね、まあ、結果シャンシャンでいいんですけども、まあ、大きくずれると、まあ、こんなに払ったのにとか思っちゃうかもしれないし、払ったっきり全然ついてこれないくて離脱しちゃうとか、それはそれでその提供する側はね、なんか、それは求めてないことだったり、まあ、あるいはその、複数人でワークをやったりとか、チームを組んで、プロジェクトをやったりとか、そういうこともあるから、多分離脱されるっていうのも困っちゃうと思うんですよね。だから、その本当にスケジュールの合う人しか参加できないとかさ。だから、なんとなく後からアーカイブ見て、なんとなくちょっと、ワンチャン勉強になればいいかなぐらいの感じだと、それはそもそもお断りですっていうね。そういう立て付けのスクールなんですよ。だからもうガチのスクールなんですよ。もう、だから単位とかはないかもしれないけど、それこそ前大学とかに半分近いですよね。必須なんです。求められてることは毎週これをクリアしてほしいし、月に1回はプレゼンテーションがチームの中であって、AI でツールを作るってことを自分で体験して、で本当に自分のためになるものを作ると。だから何を作んなきゃいけないって最初からスクール側が決めてるんじゃなくて、考え方を教える、使い方を教える AI のね。だけど、どんなツールを作るかは、その人が自分の今の状況と向き合って、本当に自分にとって必要なものを、何なのかっていうのをちゃんと向き合って、あ、これだって決めるまでのプロセス自体をサポートはするけど、決めるのは最後は自分っていうところで、あ、じゃあこれ作ろうと。で、その上でちゃんと作り切るというのが課題になってるんです。で、それは、AI がなかったら、向き合うところまではできても、ソフトウェアを作るっていうのはそんな並大抵のことじゃできないとか、ソフトウェアを作る技術がある人でも、その、本当に今の自分に何が必要なのかみたいなことと向き合うには、時間が足りなすぎるとか、まあ、どっちかにならざるを得なかったんですけど、AI が出てきたんだからそれ両方できるよねっていう立て付けのスクールなんですよね。なんで僕は今の AI ドリブンスクールの説明を一生懸命してるのか。 いやでもこれちょっと大事なとこなんですね。で、まあそれを、僕受けたいなと思ったけど、スケジュールさすがにこれ厳しいなってなって、まあ出張とかも、出張とかで開けちゃうと、講義を3つ4つ飛ばしちゃうとかさ、絶対あるなと思って。ああ、行ってたいなと思いながら、なんとね、長女の美穂ちゃんが、エントリーしてたわけよ。それで、いや、それはぜひ、なんだったら、やってくれよと。もちろんね、学費はあるわけよ。まあまあの、価格です。言ったら、そんな1万2万じゃないわけです。で、半年間あるし、もう、それこそ、まあ何十万っていうやつですね。いくらだったかね。ちょっと正確に忘れましたけど。まあでも、安かないですよ。でも、その内容からすればね、それぐらいは当然、かかるよねっていう、質の運営上ね。それは当然それぐらい取らない。絶対成立しないっていう、ぎゅうぎゅうの中身っていうかさ、ガチだなっていうやつなんですけど。でそれに、僕が受けろとか、言ってないのに、美穂ちゃん申し込んでて、いやもう、ちょっとそれがね、2月だったかな。それぐらいの時になって、いや、それはもうぜひ受けなよと、なんかその、いや、受けた上で、週末、毎週末ね、その得たものをこっちにシェアしてくれと。こっちも絶対欲しいやつだからと。いう話をね、ずっとしてたんですよ。で、まあ、家族ライン、家族のグループラインに毎週末ね、ノーションでメモ取って、こんなこと学んだとか、こんな話だったとか、いうのをちょこちょこね、シェアしてもらったりしてたんですけど、まあ、その、流れの一環でですね、まあ、このサロンに、帰せずして、この、日本ちゃんが入ってくることになり、ああ、ソフト AI ドリブンスクールでね、ツール作ってますみたいな話をシェアするっていうのも最高ですよね、という話で、まあ、シェアしてくれたやつが、この AI ツール作成っていう、昨日投稿してくれてですね、まあ、日々のトゥードゥーとかさ、まあ、学校の宿、留学中だから、いろんな宿題とか、なんだかんだと。あとまあ生活上のこともあるんだと思うんですけど、まあなんだかんだとこういろいろトゥードゥがあるだと思うんですよ。でそれをノーションにいっぱい書いてんだけど、ノーションのメモもどんどんどんどん増えてっちゃって、あっちに行ってこっちに行ってってなる。でまあノーションもよくできた、なんていうかメモツールなので、ノーションだけで、きちっと管理すればそれはそれでできるのかもしれないけど、なんていうか、今日、今、朝起きて、さあ一日今日何すればいいんだっけを、さらっと、ノーションから全部引っ張ってきて、今日のトゥードゥだけを引っこ抜いてきて、みたいな。それをやるにはノーションだけだと、どうしていいかわかんないみたいなとこあるわけですよ。で、それを、まあ、自分が AI ドリブンスクールで、いい課題来たと。じゃあ、ノーションにあるメモを引っ張り出してきて、で、全部さらった上で、今日やるべきっていうやつにマッチするやつだけを抜き出して、今日あなたのトゥードゥはこれですよっていうのをピッて出してくれるみたいな。まあ、そういうツールですね。で、前回どこまでやってたんだっけとか。だから、トゥードゥだけだったら、まあ、まだね、もうちょいやりよう他にもあるかもしれないけど、別に、やりかけのやつで、ここまでやってて、次これ課題、次の、ネクストステップのアクションプランはこれです、みたいな。そこまでちょっと掘り起こさないと、まあまあ、そこそこヘビーな課題、大学の課題とかさ、あるんだと思うんですよ。で、それはどれぐらい、まあ、ノーションにメモしてるかわかんないけど、まあ、メモするにしてもさ、毎回毎回全部完璧にこう整理して、とかってなかなか難しいので、それはなんかね、どれぐらいの精度でノーションを書いてるかわかんないけど、まあどんな精度であっても、まあなんかこう、ある程度雑多にメモをここにさえ貯めておけば、まあノーションじゃなくてもいいわけですよ。まあどっか一つあればいい。ソースが、もう格納場所がここって一つ決まってればよくて、 でそこにあらゆる情報がちゃんと溜まってると。で整理するっていうことは結構コストが高いので、それは必ずしもできてないという場合に、そこの整理とか、今日のあなたにとって必要な情報だけにまとめてとかっていうところを、ツールにしようと思いついたんでしょうね。これ素晴らしいツールですね。ぜひちょっと見てみてください。これ投稿されてるリンク自体は、図解ですね。どんな機能で何をして、どうやったらこうなるっていう、ツールそのものではなくて、ツールの概略というか、どんな機能があって、こうやって使うと、こうなったらいいなっていう。使用書に近いですかね。なんかそれを、ノーションのね、リンクを貼って更新してって送ったら、自動でノーションが整って、で、自分に必要なものが返ってくると。なんかそういう説明なんですよ。で、これ自体を僕らが使うわけじゃないから、僕らがこう、何をやってるかとか、何を作ったかを正確に理解する必要は、必ずしもないのかもしれないですけど、でも、みほちゃんは別にね、その、AI ドリブンスクールに入るまではそんなに言ってもさ、AI リテラシーがあるわけじゃない状態なわけですよ。何にも知らないわけじゃなかったと思うけど、チャット GPT ぐらいはね触ってましたけど、でもそこってみんなと同じ土俵じゃないですか。でもそこからスタートして、ちゃんと学ぶと、あ、こういうこと作れるようになるんだみたいな。でこのステージにちゃんと上がろうとするっていうのが、これからの、なんていうか、高等教育って言ったらあれですけども、要するに学ぶっていうことの道筋の、なんていうのかな、景色がちょっと変わってるなっていう。要するに、高度で難しいテキストを読んで、古典物理学のこんな数式を分かるようになりますとか、展開できるようになりますとか、こういう文法であっても英語が読めますとか、なんかそういうことじゃなくて、自分にとって本当に個人、極めてパーソナルな文脈なんだけど、ちゃんとその自分の課題と向き合った時に、今の自分に必要なことはこれだなっていうところにたどり着くっていうこと自体がまずすごい大変なことだと思うんですよ。それはもう AI 抜きにして全員誰しも本当は必要なんだけど、それをやれるトレーニング機会が基本的にまだ公に教育として成立してないと思うんですけども、それをやった上で、それさえできてしまえば、あとは向き合った結果、私は今現状こうである、で本当はこうなってほしいっていうゴールと現在地が分かったら、その間を埋める道具をなんか作ればいいと。でその道具を作るには、普通エンジニアリングのいろんな知識が本来必要なはずなんだけど、そこの知識とノウハウは AI が全部埋めてくれるんで、ゴールを設定して自分の現在位置をの困りごとというか、これに困ってますと、これに悩んでますと、もやもやしてますとか、それぐらいでもいいんですけども、でも本来はこうなりたいみたいな、そこを設定すると、その間は AI に頼みさえすれば、ゴールはここなんだけど今ここにいます、埋めてって頼めばちゃんと作れるよっていう、そういう実例を紹介されたと思って、ちょっと見てもらえると、なんていうか、詳しくこのみほちゃんが作ったツールがどういう機能を実装されてるのかとか、どうやって動いてるのかとか自体は、そこまでわからなかったとしても、これはな、要するに大学生がこれからこういうことを学んでいく時代になったんだなっていうのが、ある種のこうサンプルとして見えるんじゃないかなと思うんですよね。っていう目で見たら、ちょっと違って見えるんじゃないかなと。なんていうか、俺も受けたかったなっていう。 ま、毎回思ってるんですけど、いやでもすごいなぁと思ってますね。これはもう AI ドリブンスクールがすごいです。まあ、みほちゃんももちろんね、すごいんですけど、うん、ただまあ誰もが同じようにノーションにメモを貯めてるとは限んないし、うん、誰もが同じようにそのたくさんの課題を抱えて整理がつかなくなってみたいなことに困ってるわけでもないと思うんですよ。そうじゃなくて、今現在これに困ってます。本当はこうありたいです。をきちんと言語化するっていう作業自体が、まあ、やれそうでなかなかみんなできないっていう、その、結構むずいんですよ。まあ、でも難しいから、その、それこそゆかさんみたいにセルフコーチングのメソッドを伝えるっていう、うん、まあ、そういうことをお仕事にされてる方もいらっしゃるし、まあ、それは自分でセルフコーチングできればいい、理想なんですけど、なかなかそれも普通にコストがかかるというふうになれば、まあ、第三者のにコーチングしてもらうっていうのも、まあ、そっちの方がむしろポピュラーなわけですけど、まあ、そういうのが、まあ、スポーツの関連でいけば、なおくんとかがそういうことをやってるとか。で、その意味でいくと、こう、なんか、スキルとしては、コーチングになるのかもしれないけど、で、まあ見た目は AI のスキルとか、うん、まあそういうところが、こう、側としては目立つかもしれないですけど、本来俺はどうありたいんだ、みたいなことを問うって、それそのものがもう哲学そのものだから、で、なぜそうありたいのかとか、俺今どうしてこういう状況になってんだとか、なんでこれに困ってて、困ってるにもかかわらずなんかこだわってるってどういうことなんだろうとか、それって、まあ、哲学そのものじゃないですか。なんか本当はね。そんな仰々しく自分、思ってないんだけど、俺は今哲学してるぞとは思ってないんだけど、まあ、だから漠然とモヤモヤしてるんですよね、きっとね。日々。でもうちょっとこうなれたらいいなぁとか、口にもしてないし、明確にも意識してないんだけど、なんかどっかで、違うなって思ってたりとか、こう思い始めてから10年ぐらい経って、なんかもうちょっと当たり前になってクリアしようとも思わなくなってたみたいな、目を向けちゃっててとかっていう。なんかそういうことに満ち満ちちゃうのよ。なんか40、50、60って。年重ねていくと、まあ僕は50じゃないし60でもないから勝手に決めんなって感じかもしれないですけど、まあでも、30以降でずっとそんな感じだったのかもしれないなとも思うんですよね。でもそれがなんか、正しい姿のような気もするんですよね。で、できればなんかちゃんと言語化できたりした方がいいのかなと。思い始めたから哲学だって言い始めたんだと思うんですよね。で、そんなノリがこう、すごいたまたま、あったというか波長があったっつったらこうちょっと軽いですけど、そういう波長が合ってるから、自分がどうありたいんだっけ、どうしたいんだっけ、どうなると幸せなんだっけ、でも自分だけでいいんだっけとか、なんかそういう哲学、それを哲学っていう言うんだけど、哲学だと思わずになんとなくふわふわっとずっとモヤモヤし続けていたのを、ちゃんとなんか伝わなくていいからどっかで言葉にする場所が欲しいなと思って、友人さんと周平さんと、砂塚さんと最初4人で3年前始めたのがこのサロンっていう話なんですけど、で、もちろんね、健太さんの走り学校のお手伝いするっていう側面もありましたけど、まあでもそれが根っこなんですよね。で、それで、ね、こう、清水さん、あかねさんって入ってくる、来てくださって、なおくん来て、愛さん来て、みたいな。そうこうしてるうちになんか3年経っちゃってさ、っていう。なんか、その、もやもやっとしたことを、なんとなく、無理やりでいいから言語化する場が欲しいな、がこのサロンの多分、本質なんですよね。このサロンって何なんだをずっと言語化しないままずっと来ちゃってるんですけど。でも、やっぱ、改めてそう思ったっすね。で、まあ、みほちゃんの課題見ながら、すげえ課題だなと思ったりしてて。うん、だからなんか、その、 結局ね、他の川さん、ひるみさん、あとは清水さん、あとは沢子さん、あゆさん、由美子さんと、まあね、こうここ1年ぐらいで入ってきてくださった方もなんかいろんな文脈ではあるものの、結局サロンの案内見てもご覧の通りですけど何が得られるって書いてないわけですよ。ですけど、これと向き合う場所を必要だと、なんていうか、それが伝わった人が来てくださったんだなと、ちょっと改めてね、思ったりしましたね。それで、だからみんなこう、入った瞬間からさ、なんかあんまり説明いらずというか、入って、どういうとこかしらって、当然なるんですけど、でもなんかそういうルールがどうとか、何が得られるとか、そういうことが大事なんじゃなくて、自分は自分と向き合うための、それを向き合った結果を言葉にして、それをどこかに置いておく場所が、ずっと求めてて、それがここですよねっていうことだけ多分ね、その、お互い握れてるっていうか、そこの期待値だけ合ってるんだと思うんですよ。それ以外は逆に全て自由だから何してもいいんですけど、まあ逆に言うと、こっちからなんか特別すごい、こんなことも提供しますよとか、これもサービスしますよとか、あなたはこうなりますよとか、何にもないじゃないですか、なんていうか。ですけど、その根っこの期待値、自分と向き合って、もやもやしたことを言葉にして、言葉にした結果、伝わるかどうかはよくわかんないけど、ここに置いといていいですかっていうのを、置いといていいですって、まあ、そこだけ なんていうか、握れてるっていうか、それが、多分、入り口からして、逃げてる人だけが入ってくるっていうのが、結果的にこの3年間ずっと、まあなんていうか、僕が守ろうと思って守ったわけじゃないしですけど、守られてるというか、だからずれてないんだと思うんですよね、その、もちろんね、途中で退会された方もいらっしゃいますけど、その方々も含めてなんですけど、安部由紀香さんと、明さんと、大会された方も含めて、結局いた時にはずっとそうして過ごしてくださってたと思うんで、なんかここすごいやっぱり大事だなと思ったんですよね。なんかね、その別になんか仲間を集めるために立ち上げたサロンでもないんですけど、何をするためのサロンなのかはちょっとよくわかんないまま、うまく言語化できないままで、これ言語化ちゃんとしてないって。大丈夫かなっていうね大丈夫なのかなこれはって思ってましたが、逆に言語化できてないことによって、そのモヤモヤすごい、そのモヤモヤと向き合いたいよねという人だけが、だから結局究極哲学してるっていう、哲学をする場っていうことだけ一致して、その以外のこう変な期待値のない、混じりっ気のない状態で入ってくる人だけがここにいるっていうことなんだと思うんだよね。だからずれてないんだと思うんだよね。なんか、ということをちょっとね、みおちゃんの課題を見ながら思いつつ、でちょっとさっきまでね、さわこさんとちょっと、お久しぶりなんですけども、ワンオンワンやってて、まあ、もちろんさわこさんも、ね、英語学習支援のサービスをやられてて。で、まあ、この1、2ヶ月ぐらいですけど、まあ、友人さんの動物病院のこともありましたけど、ね、価格についてどう向き合うかみたいな、まあ、昨今インフレですからとか、今、この提供価値に対して、この値付けってのはどうなのかしらとか、いろいろね、何度か、テーマとして、ね、 面白いなと思って勉強したりとかで、それきっかけではあるんですけど、まあ、ちょっとあのワンオンワンやってみますかみたいなことで、ちょっとさっきまでね、あ、清水さんこんばんは、話してたんですよ。で、なんか結局価格のことほとんど話さなかったんですけどあの価格は安すぎるって言われるんですけどとか、あの上げるとしたらいくらがいいのかしらみたいな、なんかそういうことがね、あのここ1ヶ月、まあ佐和子さんだけじゃないですよ、なんかあのあらゆるメンバーさんにとって、まあ買う側かもしれないし、あの提供する側かもしれないけど、価格って何なのかなっていうことが一つテーマになってたから、まあそれちょっといろいろ言語化するきっかけが欲しかったっていうのもあって、僕もなんかいろいろ調べてたし、佐和子さん佐和子さんでいろいろ今まで思うところあったんだと思うんですよね。で、なんか今こういうコースをいくらでとかって、まあそれはホームページに書かれてる通りですけど、で、こういう生徒さんとこういうふうにお付き合いしてて、まあこんな感じで続けていけたらなみたいな、それはあるんですけど、まあもし、なんていうか、あの必ずしも全部が全部ね、あの噛み合ってるとか、うまくいってるかっていうと、困ってないだと思うんですけど、うまくいってないとかじゃないんだけど、どうもモヤモヤすると。そういうことが、なきにしもあらずであるというところを、なかなか言語化する機会がないっていう。で、それが何なのかみたいな話を、お話聞いてて、これが偉いもんで、やっぱりなんか1時間喋るとね、ちゃんと言語化されるんですね。これは、だから面白かったですね。なんか結局価格の話ではなくなってましたけど、最終的には。でも、そもそも佐和子さんがどういう思いでこの英語学習支援のサービスを10年前ですって始められたの。すごいよね。10年やってんだよ。僕はまずそこがすごいなと思ったし、10年前どういう、だから今はね、オンラインで提供するっていうサービスが中心ですけど、対面もやってらっしゃるんですって。で、もちろん10年前はオンラインなんかなくて、対面中心でやっていて、で、まあもちろんコロナ禍きっかけでご多分に漏れずっていう感じではありましたけど、オンラインっていう形態も導入し、で、紆余曲折あってこうなって今こうですと。いう話なわけですよ。ですけど、まあその中でもちろんね、時間に限りもあるし、まあかといってその無理に売り上げだけひたすら上げるためのことをやろうとしてるわけでも全然ないから、ただ自分は好きで英語を勉強してるから、勉強してるっていうか、もう本当になんか佐和子さんの場合は本当に歌が好きだから歌ってますみたいな感じなんだよね。なんていうか歌が好きだから歌ってるんですと。で、上手くなっちゃ、好きで上手くなっちゃってるもんだから、教えれますと。だから、歌が好きな人には一緒に歌いたいし、一緒に学びたいし、一緒にね、上手くなれたら素敵じゃないみたいな、そんな感じなのね、なんか英語学習に対して。だから英語学習支援っていう響き自体がなんかちょっとそのイメージ、一般的に言うそのイメージないんですよね。で、トイックで何点取るためのノウハウを教えますみたいなことでもないわけですよ。まあそういうこともできるんだけど、やろうと思ったら実際満点取ってるわけですから。ですけど、それ自体が目的じゃなくて、もうめっちゃくちゃ歌うまい前提で、もっと上手くなりたいと思ってるみたいな感じ。で、もっと上手くなりたいと自分だけが思ってるんじゃなくて、みんなと一緒に歌って踊って楽しく過ごしたいみたいな、なんかそう。なんかその感じなんだよね。だからなんか それは、まあノートとか見てると分かると思うんですけど、ただなんかそれを、ビジネスとして、なんていうの、価格という数字だけで捉えようとするとうまく表現できないっていうかさ、 なんかそのもちろん対価としてサービスを提供することによってお金をいただくこと自体はもちろんねその楽しいんだけど、ビジネスでもあるっちゃあるけど、本当に、やりたいこととしては本当に自分が好きで歌っているから、この歌の歌うことの楽しさを分かち合いたいみたいなことに近いんじゃないかなと思うんですよね。だから英語を学ぶということ自体が本当に楽しくて好きでたまらないので、やってて楽しくないですかみたいな、なんかそう理屈抜きでみたいな、でそういうテンションが分かり合える人とずっと続いてるみたいな、その感じなんですよね。でだから 10年とか続くんだと思うんですよね。だってさ、もう英語なんてレッドオーシャンもいいとこじゃないですか言ったらね、あの大手の英会話教室から始まり、もうあらゆるサービスありますよ。なんだったらあのアプリもありますし、あらゆるものあるんですけど、レッドオーシャン中のレッドオーシャンじゃないですか、なんだったらですけど、その、まあ、業界というふうにくくるとするとですね、そこで10年生き残るってとんでもないことだと思うんですけど、なんかそんな感じじゃないんだよね。なんかね、かといってものすごい考えて差別化して独自性を打ち出して結果、他社と全く違う観点からこれを提供しているので10年みたいな感じでもない。何なんだろうなと思ったんですけど、でも本当に逆に言うと、まあ、表向きね、英語学習支援なんだが、やってることはなんか本当に哲学なんですよ、佐和子さんがやってるの。英語を使って自分は何を話したいのか、何を伝えたいのか、誰と分かち合いたいのかとか、わざわざ英語でそんなことを言いたいのかっていう、だからなんていうの、トレーニングのための例文を上手に言って点数をもらうための英語をやりたいわけじゃないんだと思うんですよ。自分が例えば日本語で考えてもモヤモヤしてうまく言えないようなことすらも、じゃあ英語で言うとしたらこういう風に表現できるねとか、そこまで表現できるようになって自分と向き合うこと自体も英語表現でやった時に、英語圏の人とそこまでの仲になりたいとか、まあ、必ずしもそのものすごい難しい表現そのものが、やりたいっていうことじゃなくて、本当に自分にとって必要な、自分と向き合うことの結果としてたどり着く表現が、まあ、英語でどのようになるのかという、そっちの根っここそが多分ね、その、佐和子さんが、分かち合いたいし、伝えたいし、お互い鍛え続けていたいし、学び続けていたいし、その、道、その道を歩み続けて、佐和子さんはもう、30年だと思うんですよね。ですけど、その道自体は、なんていうか、見た目側としては英語学習支援だけど、で、なんだったらね、そのトイックみたいな資格的なもので点数取りたいとか、来月の定期テストで、80点以上取りたいとか、そういう入り口だったかもしれないけど、あれ、本来、点数を取るためにやってんじゃなくて、語学を学んで、伝えるっていうことの先でどうありたいのかみたいなね、そここそが本当に面白いってことだし、好きになったらたまんなく奥深い話だから、そこをてなんていうか一緒にやれる向き合える仲間をと一緒に付き合っていきたいみたいな、そういうことなんだよね。で、佐和子さんが多分さ、その、やってるっていうのは。だからサービスの名前が縁っていうのもね、そういうもう本当に、 名前がね、手を表すじゃないですけど、イングリッシュの EN でもあるし、ご縁の縁でもあるし、だから、その、点数取って目的達成したら終わりじゃなくて、やっぱりずっと末永く哲学対話の お供に、そしてそれに向き合えるだけのスキルと鍛錬と、それを、まあ、ね、もうだってさ、獲得すべき資格、あらゆる試験、すべてマンデなわけですよって言ったらね、事実上。もういいじゃんってなってんだけど、ずーっと学習し続けているわけ、学び続けているわけです。その学び続けている状態こそに、ハッピーが佐和子さんにとってはあるわけ。で、そっちの方が、結果的に点数がついてきちゃうわけですよね。そういう、そういうふうに向き合ってる人には勝てないよね、やっぱりね。そのノウハウで記憶して、対策して、そうすればこれを超えられるみたいなことはもちろん効果的なんでしょうけど、んなことより何より楽しいじゃんっていう。夢中に勝てないよね、努力は。っていう話になってて、佐和子さん自身が。で、もちろんスキルも教えるし、知識も教えるし、トレーニングも、レッスンも、まあ、目的のために提供するんだが、それ自体以上に、本当のこう、指導哲学じゃないですけど、あれもコーチング哲学として、こう、直くにちょっとね、見てもらったら、面白い気がしましたけど、なんていうのかな。それでも、結局だからその、佐和子さんとさっきまで話した話が、まあそういう話だったんだけど、いや、ここにいるサロンメンバーみんなそういうのを抱えてたっていうか、なんていうか、見た目の側としてはなんかくだらないことをちょっとつぶやいたりとか、何それみたいなことを言ってみたりとか、まあそんなのも含めてですけど、でも結局、本当はどういうのがいいよねっていう美学だったり、こういうの美しいと思うんですよ、みたいな話だったり、逆にこういう時ムズムズするわ、なんでなのかよくわからないけどっていうのも、込みですよね。それもだって哲学だと思うんだよね、結局ね。そんな哲学っていうギョギョしい言葉で被せない方がいいのかもしれないけど、まあでも、そこを共有する場であることだけが、その、このサロンにいることの、まあ期待値の一致なんだと思うんですよ。なんか、そう言うとちょっと逆に身も蓋もないのかな。いやでもなんか、それはそんな気がしましたね。まあ、たまにはね、なんかちょっと学んだことが他、たまたま他の人のお役に立ったりとか、相談してみたらなんかスッキリして、この人とこの人が繋がって、これが達成できてっていう、実利に繋がることも、ちょくちょく結果起こってるけど、やっぱりなんか、それそのものはさ、なんか、それを起こすための場所ですよ、っていう機能の話としてこのサロンを見ると、別にそういう場所じゃないですってなると思うんだけど、哲学 して向き合って今の自分の中でずっとモヤモヤしてるものとか、なんかザワザワするものとか、あ、そうなのか、ささやかだけどこれってひょっとして、なんか今まで、言語化できなかったけどやっと今日出てきましたみたいな、生まれたての拙い言葉だったりとか、なんかそれの置き場所なかったけど、ここちょっと置いといていいですかみたいな、そういう場所があった方がいいよねっていうぐらいのことなんでしょうね。っていうのね、すごいちょっと改めて思ったりしましたね、今日。それはなんか、みほちゃんの AI ドリブンスクールの課題の結果も見ながらそう思ったし、佐和子さんとちょっとさっきまでね、お話ししてたんですけど、それも含めて、ちょっと改めてね、なんかね、今までなんだかんだ言って、よくわかんないけど、3年もこのサロン続いちゃいましたみたいな言い方ばっかりしてきたんですけど、で、まあそれ事実なんですよね。なんかこう、 立ち上げた時は何年続けてやるぞとか、まあ力みそういう力みがなかったから続いたんだとも思うんですけど、立ち上げた時はなんかとりあえず最初の3ヶ月でもいいから付き合ってもらっていいですかみたいな感じで友人さんに言ったしね。まあなんか本当そんな感じだったけど、なんだかんだ言って1年経ち2年経ちっていうような感じで、で3年まで来ちゃったっすねみたいなところまで来てるんですよ。でこれは本当に事実そういう状態でここまで来たんだけど、なんかね今日佐和子さんと喋ってて、あこれもうちょいちゃんと続けたいなってなんか初めて思ったかもしれないですね。その佐和子さん10年やってらっしゃるんですかそれっていう。でそれはなんていうのかな、佐和子さん自身もなんか10年続けようと思って続けてるわけじゃないと思うんですよね。でも結果なぜか続いてるっていうのは本当に楽しくてやってるんだと思うんですよ。英語を学ぶということが、でやってることは教えるということなんだけど、佐和子さん自身が学ぶということが大好きで楽しくて、そのおこぼれ的に教えてるみたいな感じなんですね。それは続くよね。なんていうか、このだから英語学習っていうさ、とんでもないレッドオーシャンじゃないですか。もう AI でも教えてくれますよと、こんなアプリありますよとか無数にあるしね。DMM で英会話できますよ、オンライン英会話できますよとか、めちゃくちゃ安いのいっぱいあるしね。まあ10年前だったらね、それこそ駅前の英会話教室とかまだまだ全然全盛期でしたし、大手でクオリティの高いね教材とかもたくさんあるじゃないですか。それもう本当にとんでもない市場規模だし、そこにマーケットサイズもでかいんだけど、当然そこにさ、わんさかね、企業努力を重ねた強者たちがめちゃくちゃいるわけじゃないですか。そんな中にあってですね、佐和子さんご自身一人で10年やってんだよ。これどえらいことなんだよ。どえらいことなんだよ。想像絶するよ、なんかね。でもそれをなんかその本当にこんなピュアな哲学だけに徹してるって言ったらそれは言い過ぎかもしれないけど、本当になんかこう指導哲学、コーチング哲学、学習に対しての向き合う姿勢とか軸をぶらさないまま、まあ極端に大きく一気にしすぎてないことも、それが現れてるのかもしれないですけど、でもなんかその哲学がこう根っこで一番大事でブレてない、見失ってないまんま、だから正気でいること自体がむしろ難しいんだと思うんですよ。そのレッドオーシャンでものすごい市場規模でライバルとんでもないのばっかりいるみたいな状態で、ね、例えばまあロードレースでもスプリントでも何でもいいんですけど、隣でとんでもないスピードの人たち、ムッキムキの人たち、レジェンドたちが走ってると、どうしたって力むしドタボタしてるじゃないですかみたいなことですよ。そんな中にあって自分のペースを保つとか、自分のフォームで走るとか、怪我をせずに無理なく走り続けるとか、想像を絶することじゃないですか。絶対力むし、絶対ばらけるし、その、まあ、結果怪我したりとか、そんなもんじゃないですか。まあ、それも含めてスポーツが楽しいみたいなところありますけど、でも、ビジネスだってそういうところあると思うんですよ。それがね、なんか、稀にちゃんと自分の姿と向き合って自分のフォームをぶらさずに体幹をずらさずに、自分のペースで10年間走り切るみたいなことができちゃう人がいるんだなーって思うのを見ちゃってですね、目の当たりにしまして、あーなんかでもそういう意味でいくと、このサロン もうふわっと始めちゃって、なんかふわっと3年続くっていうことは、ある意味なんか僕にとってはね、なんか自然体で楽しいからできてるっていうのは本当に事実そうなんですけど、それと出会えたっていう幸運に対しては、もうちょっとなんか前向きに、まあ続けたいなって思うところだなっていう、まあ沢子先輩を見てですね、ちょっと思ったりしましたね。あ、これはなんかだからこの状態で、まあ別に目標が10年とかってわけじゃないんだけど、より長く、みんなと一緒にいたいなっていうことですね。なんかそれはちょっと思ったんですね、改めてね。今までどう思ってたんやって話なんですけど。いや、なんか今までね、別になんかその明日終わっちゃうかもなとは思ったことはないんだけど、ただなんとかして続けてやるとかも思ったことないもんだからね、あんまり後ろも前も見ずに今ここっていう感じでね、その都度その都度本当にささやかなくったらない投稿とか重い投稿とか、まあまあね、いろいろばらけた範囲で、なんか本当に自由と言ったら本当に自由にみんな書いてくれるもんだから、ね、いろいろありましたけど、やっぱこれ改めて見ると、なんかなんていうか競合がいないし、それはなぜか分、そもそもね、なんかそういうフォーマットがあるわけじゃないし、そういう市場とかマーケットとかニーズがあるわけじゃないのに、僕にとってはなんかすごく楽しくて、自然に続けられることで、で、なおかつ、あ、じゃあ、まあ、いる、所属する側からしても、そのメンバーさんの側からしても、まあまあ、また来月もいようかしらと、今月もいてよかったわと、いうメンバーがいてくださるから、まあ、続いてるわけじゃないですか。これはなんかなかなかのことだよなと、ちょっとね。で、なんか、まあ、なんか、その期待値をどっか高く遠くに掲げるとかじゃないし、願望としてはこう目指したいみたいな、そういうことでもないんだけど、より長く続けたいなっていうのを、なんか今日初めて思ったっすね。なんかね。っていう。話でございました。また沢子さんもね、なんか今後なんかちょっと鉢の形が変わったりとか、サロンの方でもね、今月の末にまた発音ワークショップとかありますけど、なんかなんていうか、新ニュータイプの沢子が、今ね、ちょっと先ほど見た感じ、発動する感じがちょっと伝わってきましたね。ちょっと皆さん、ぜひよかったらね、今後の発信とか、まあ、ご提案とか、企画とかありましたら、ぜひね、背中押す側に回るか、いいね、シェアだけでももちろんいいんですけど、なんか、お付き、みんなでね、なんか応援していけたらいいなぁと思ったりしております。はい、ということで、今日はこの辺で失礼します。清水さんありがとうございます。また明日もね、夜会にしようと思っております。じゃあまたね、ありがとうございます。おやすみなさい。